ニッポン放送ポッドキャストステーション。
竹内芳恵のティータイムズ。始まりました。竹内芳恵のティータイムズ。毎回大手企業からベンチャー企業まで経営者の方、企業を代表する方をゲストにお招きして、仕事へのこだわり、時代を生き抜くヒントなどお話を伺います。パーソナリティは私、竹内芳恵が務めさせていただきます。はい、最近ね、もう暑い暑い夏も過ぎ、今こう収録日11月頭なんですけれども、秋晴れの日々が続いているので、結構休日とかは家族でピクニックに行ったり、で家族だけじゃなくて友人家族を招いてみんなで一緒にピクニックに行ったりすることが増えています。私静岡に越して当初はママ友がいないみたいなことで、ね、悩みだったんですけれども、今結構増えていて、自分でもね、なんかすごい嬉しいんですけど、しかもなんだろう、こう相手から誘ってもらってじゃなくて自分から誘ってるんですよ。保育園のママさんとかにちょっとお友達になってもらえませんかって言って LINE 交換して、で自分から誘って、で子供連れでピクニック行きましょうよみたいな感じで、すごい積極的に友達作りしてますでなんでこんな積極的なのかっていうと、やっぱりその方が子供もすごい楽しそうだっていうのがやっぱ大きいですね。で絶対に相手もそういう風に感じてると思うんです。やっぱりママと子供だけでピクニックっていうと、やれることもね、そんな一緒に走り回り、ぐるぐる走り回れるわけでもないですし、でも友達がいたら一緒にぐるぐる走り回れるっていうので、でママはママで一緒に話ができる、子供のことも見られるけど、子供とも遊べるけれども、自分の話し相手もいて楽しいみたいなので、もう一石二鳥でみんなハッピーっていうのがあるので、やっぱね、子供がこれぐらいの年齢になる、今息子2歳ぐらいなんですけれども、やっぱ子供が大きくなって保育園とか幼稚園とか行き出すと、ママ友自然と増えるよみたいなことを前から言われてたんですけれども、はい、増えますね。というか増やしたいって気持ちが強くなる、その方がみんなハッピーだから。だから私は今どんどん友達が静岡で増えていますよかった、嬉しいですね。結構社会人になって友達ってあんまり作ってなかったんですけど、ここに来て新しい友達が増えているっていうのは、やっぱそういう時期ってあるんですね。そんな感じです、ピクニックいつまで続けられるかな。でももうね、冬になるともうまたできなくなっちゃうので、今のうちにたくさんしたいなと思ってます。さて今回のゲストは、株式会社フォーサイト代表取締役社長 CEO の山田浩二さんです。通信講座をされている会社です。この後たっぷりお話を伺います。最後までどうぞよろしくお願いします。
竹内芳恵のティータイムズ。
ここからは企業の代表の方をお招きしてお話を伺います。株式会社フォーサイト代表取締役社長 CEO 山田浩二さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
まずはプロフィールをご紹介いたします。はい、山田浩二さんは1962年のお生まれ、名古屋大学法学部を卒業後、大手資格受験予備校を経て難関資格受験予備校フォーサイトを設立、DVD 学習を主軸とした独創的な受験勉強法を導入され、宅建士、社労士などの難関資格において全国平均をはるかに上回る合格実績を上げていらっしゃいます。はい、ということでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
いや、本当ネットでも拝見させてもらったんですけれども、合格実績が非常に高いなと思いました。
はい、ありがとうございます。平均より
もかなり、割と 50% 以上とか。
そうですね、私も通学やってた時も 70% ぐらい行ってたので、やり方ですね、やっぱり。
でも DVD 学習を主軸としていて、はい、その合格実績って出せるんですね。
結局やらせるしかないですね、勉強、うん、で
対面じゃないんですよね、
うん、対面の時、まあ、正直言うと最初対面で合格率がものすごく高かったんですけど、はい、世の中どんどん忙しくなって働き方が変わったので、うん、みんな通学通えないから通信教育やってくれって言って、そのままのパッケージで私の講義とか録音して、まあ、当時は一番最初カセットだったんですけど、うん、で販売してくれってすんごい売れたんですけど、一人も受からないんですよね。
そうですよね、うん、自ら家 で
カセットテープ押すかって言ったら押したくないので、
そうですよね、
いやこんな講義聞きたくないよって言われて、うんうん、受かってるって言われて、やっぱりでも聞いたら、まあ、なんていうの、頑張れみたいな、だとみんなやりたくないのではい、はい、それで2年ぐらい悩みましたね。通学で 15% の国家試験6割以上受かる授業をパッケージして通信出してもゼロなんですよ、うん、
あ
で売れても売れてもゼロ、会社潰れるかなと思って、
はい、
でやっぱり楽しく行こうって、でも当時はあまり楽しいっていう教育なかったんですよ、
うん
うん、楽しいっていうのがなかったの で、
はい、
で楽しいってなんだろうって考えて、うん、もう思いっきり おちゃらけじゃないですけど、当時はもう本当に今のワードじゃないですけど文字だけのテキストだったんですけど、
うんうんうん、
そこにもイラスト満載のフルカラーとか、
で
当時そんなテキストなかったんですけど、
はいはいはい、
でこれも
そういう工夫されてるんですね。
実はある時息子が私の学校のテキスト見ててつまんない、え何がつまんないのって、うん、小学校の教科書の方がよっぽど面白いって言って、今のがもっとすごいんですけど、
はい、
当時ちょうど教科書がフルカラーになったばっかぐらいだったんですよね、
うんうんうん、
これだと思って、で、まあ、フルカラーにイラスト入れたりとか、
うん、へ すごい息子さんのその言葉がきっかけだったんですね。
そうですね、はい、
お
でもまあ当時フルカラーってすごい印刷代かかるし、
うん、ですよね、
でイラスト1点発注すると5000円なんで、
はいはい、
それをテキストにたくさん入れるともうとんでもない金かかるんですけど、
うんうん、
やってで授業も面白くってやったら、はい、ちょこっとだけ出たんですよ合格者。
あ
でも正直言うと何百って言って3人だけだったんですよ、
うんうんうん、
正直言
う
と3人、
はいはい、
外に出してないんですけど、
今から何年前ぐらいの話、
今から何年前だろう、でも20年ぐらい前だと思いますけどね。で3人受かったって言って3人電話かけて、うん、すみません交通費も全て出すし、くださったかな5万か10万出すから、
はい、
合格種まあなんかインタビューしたいので、
うんうん、
来てくださいって言って、うん、根掘り葉掘り、
はいはいはい、
どうやって受かったんだよどうやって受かった
ん確かに、うんうんうん
うん、で聞いたら、
はい、
今までのやっぱり通学の勉強方法全然違うってことが分かったんですよね、うんうん、で何が違うかっていうと、うん、通学は毎回こう授業やってきますよね、
うん、
でどさっとまあ最初カセットテープ送った時に3人とも全巻をまず一周全部した、
うん、
当時結構な、ね、ボリュームあるんですけど、はい、それをまずざっと2回ぐらい聞いた後に細かく聞きましたって、うん、でも通学ってそういう風にやれないので、
うんうん、逆に強みなんですね、
う
ん、
それがそうですね、だからこう全部を何回も回して受かりましたって言われたので、スケジュールをそういうスケジュールにしたら、で面白いだけでは分からなかったんですよね、うん、でそれを何回も回すって、面白くないと回せないので、
うんうん、
で面白いで中に漫画入れたりとかいろいろやって、それを何回も回すってやったらドサッと上がって、
へ
そうですね、今結構もどこも真似してますけど、そのノウハウが分かるまでに結構時間かかりましたね、
うん、そうですね、なんか、うん、そのテキストにかかる経費みたいなのはこうちょっと抑えちゃいたくなりそうですもんね、
うん、
それでしかも合格 が出てなかった時に、
何回も回すっていうのと、もうとにかく薄くする、
あ、うん、薄くする、あ、
量を少なくする、
でもそうすると冊数は増えますよね、
まあ、冊数、まあ、あの他の学校の大体3分の1ぐらいにするっていう、
うんうんうん、
でその少ないものを回すっていう、多いと回せないので、うん、でそこからもう年々削っていくんですよね、で削れば削るほど合格率上がるんですよね、少ない量を何回も回して覚えた、うん、たくさんのものって1回か2回しか回せないの で、
ね、
ほとんどが終わらないし理解できないんですよ、
うんうんうんうん、
だったら本当に終わるとこだけをギュッとやって何回もやるってやれば、で出るとこは確実に取れますよね、
うーん、そうですね、
でうちのまあ売りっていうのはもう合格ラインがあったらみんなギリギリなんですよね、受かるの、満点で受かる人誰もいないって、
あ、そうか、だから全部 頭に入れておくっていうよりはもうポイントポイントで
ポイントポイントだけでもうすごく少なくしてギリギリ浮かれている。だから正直言うとギリギリ滑る人も結構います。正直言うと
ああそう
どうしても
そうですよね、うん、今どんな生徒さんが多いんですか。
割とブランドができてきたので、うんうん、まあ、今はすごく賢い人が増えてきたんですけど、はい、正直当初はまあ、大手予備校があってうちの名前なんか知らないので正直うちに来る人ってぐるぐるポンで来る人って分かりますよね。なんかぐるぐるポンっていうかあんまり調べてここだって行くんじゃなくて、まあ、あんまり勉強得意じゃないけどなんとなく、うん、ここなんとなく安いから行こうかっていうでもそれで合格率上がってくると賢い人も今結構増えてきたので、そうするとどういう結果で来るかっていうと会社は何もしなくても合格率が上がってくるんです。
いい循環に入るんですね。
そうなんですね、だから
テキストは、うん、こう山田さんご自身が考えられるんですか。
考えてプロデュースはしてますし、うん、かなりの部分は書いてますけど、ただまあ今講座数が19あるので、うん、全部は全部見れないですけどある程度はチェックしてますね。
でも
どうしても熱くしたがるんですよ、
はいはいはいはい、
みんな
そうですね。
で生徒から質問が来ると加えたがるんですよ、
うんうんうんうん、
だから必ずルールとして会社の中で去年のテキストの総ページ今年の合計っていうのを必ず報告させて、
はい、
絶対に増やすな、1行増やしたら1行削れっていう社内にルールがあるんですよ。
もう量は、
うん、そうでどこの学校も増やすと上から称賛されるんだけど、
はいはい、
うちはただ減らしすぎると落ちるんですよまた。
うん、うん、
これがちょっと難しいので、ただこれもですねシステムを作れば、まあ、できるんですよね。データベースをきちっと作って、
はい、
まあ、よく出る順番でここまで入れるっていう本当に分析をきちっとやってここまではこっからも出ても捨てるっていうのを機械的にまあちょっと、まあ、リゴリズム作ればそれができるので
捨てる勇気、山田さんでもそうですよね、名古屋大学法学部卒業されているからご自身もめちゃくちゃ頭良くていらっしゃって、その内容も考えていらっしゃる。だからその
量を増やさないっていうかギリギリでいくっていうのを徹底して、あとはもうごめんなさい褒めまくれば
みんなのその褒める余地はあるっていうかその褒める場所はあるんですか。まあ、
やっぱり質問とかなんかあった時にあすごいですねっていうふうに褒めるとか
質問できるんですね、はい、あの文字とかでコメントしてあげる
ってことですか。そうですね、ただまあ今もこれで面白く今はもうあのアバターが出てきて、
はいはいはい、
すごいねっていうのを今開発中ですね。
あ、アバターにすごいねって褒めてもらう、
あのアバターが出てきて
大丈夫か
で、うちも今あのなんていうかなバーチャルの講師がいて、これも業界で初めてやってるんですけど、
へー、
うん、バーチャルの来てきて、
バーチャルの講師、
はい、
中身もバーチャルですか、
中身はですね声優さん使ってます。
あ、
うん、
で答えは答え自体は
答え自体とか正直言うとこちらが台本書いて、
はい、
声優さんに授業させてって で、あと普通のこういう風に踊らしてもう本当にすごい有名なデザイナーさんに上のアバター作ってもらって、はいはい、それが授業するとかいうのもやってますけどね。でだからまあ業界では、うん、変とかなんかバカにする人多いですね。でただで、ね、さらにどんどんどんどんそっち行こうっていう、
うんうんうん、
遊びに行こうっていう、
やっぱりなんかこうテキストとかそういう、ね、宅建士とか社労士のテキストって文字がすごい多くて、うん、もう見るだけであもうちょっとやめようみたいな感じになっちゃうイメージありますね。
結局ですね僕いつもんだけど遊びの延長線しないからダメなんですよね勉強を。子供の教育見てても勉強しなさいって言うからダメなんですよ、
はいはい、
勉強しなさいしないですよね、うん、例えばなんか果物が好きって言って果物したらこの果物何って言って話していけば生物に行くし、
はいはいはい、
うん、ゲームでもいいんですよ。でゲームでも一生懸命このゲーム面白いねってでも、うん、ゲームで作る方に回らないって言ってプログラミングの勉強させるとか、あの遊びから勉強に始めていけば、
はい、
絶対いいと思うんですよね。
で子供も天才できるんだ。
遊びとかそっちの方が絶対的にやりますよね。
そうですね。
で世の中今ものすごく面白いものいっぱいあるじゃないですか、
はい、
なのに勉強だけ未だに小学校中学校古典的に黒板で書いてチョークでこうやってコンコンコンって世界ですよね。
先生が書いたものを写してみたいな。
そう
楽しくないと楽しければ伸びますよね。あれなんか
地獄ですよね。だから敵は僕たちよく言ってんだけどライバル校じゃなくて、うんうん、ゲームとかコンサートとか、うん、メタバースだって。でうちなんかはもう中のそういう研究会で、
はい、
中でゲーム研究会とか、うん、そういうのいっぱいあるんですよね。
社内で、サイトの中で、
社内で、
社内で、
はい、あ、うん、社内でとにかく遊びをやって、なぜその遊びが面白いかっていう研究して、はい、それを、そっか、それを学習に転化できないかっていう研究はずっとやってるんですよ。だからそのやっぱりその切り口を勉強ってやるから、なんていうのかな、賢い人向けのところはいいかもしれないですけど、はいはいはい、一般の人はやらなくなると思うんですよね。
この予備校を通して山田さんはどんなことを伝えていきたいなって思ってますか？どんなことを広めていきたい？
教育っていう概念、まあ、ぶち壊すって言葉が悪いんですけど、ちょっとでも勉強っていうのはそもそも楽しいもんだとか、うんうん、まあ、今通信教育だから、まあ、昔はうちも校舎あったんですけど、今ないですけど、まあ、普通の学校だったらそれ行きたいっていう、
はい、
うん、でそうなるといいかなって。でよく今みんなね、日本人勉強しないとか、ね、うんうん、で結構事実だと思いますけど、それってやっぱり学校関係者だとか 親御さんとか、まあ、でも親御さんもしょうがないですよね。子供の時から勉強やれって言って嫌な思い出があるの で、
うん、うん、
でそれがもうやっぱ固定概念としてあるので、でもそれをなんかやっぱりちょっとでも、あ、勉強って楽しいなっていう、でそういうものにしていったらいいかなと思いますけどね。
それってどうすればいいんですか？私もあの息子が今ね、2歳の息子がいて、うん、でまだ年齢的には勉強するような年じゃないんですけど、うん、やっぱ楽しんでほしいなとは思っていて、
あの、ね、好きなことを見つけてあげること、
あ、
本当に。で子供によって違うんですよ、
はい、
好きなものが、はい、でまあ男の子だと本当にプラレールをやるとか、
うんうん、
あのミニチュア化の車 で、
はい、
でなんで遊んでてって、ね、もうそれを徹底的にやらせて、
うんうんうん、
で親としてその好きなものからどうやって勉強を結びつけるっていうのを考えた方がいいんですよ。
あ、
車だったら、うん、じゃあ車ってどんな構造なのって言って、エンジンとか、じゃあエンジンって何とか言って、
うんうんうんうん、
そうするとガソリンと見てガソリンって何とか言って、はい、やっていけば化学とか物理に行きますよね。
あ、
だから全てのものって本来的に学問ってそういうできたものを作るためにできた知識なんですよ、
うんうんうん、
車を作る過程でなんかこういう知識がいるとか言って、
うんうん、
それを抽象化して教えた時につまらなくなるんですよ。
あ、
分かりますよね。
そうか、具体的な
ものが、そう、それを元へ戻すだけなんですよね。本来学問って全部そんな抽象的にできてるわけじゃないんですよね。何かの過程ですよね、
うんうんうん、
生物学でも何でもそうですけど、カエル飼ったらどうなって、じゃあカエル解剖してうんぬんとかって分かりますよね、
うんうん、
でそこのところでどうのこうの、ミトコンドリアがどうのこうのとかこういろいろ出てくるんだけど、はいはい、こればっかりやってるとすごいつまんないんですよ。
そうですね、ミトコンドリアがどうのこうのみたいなから言われても、
どこに反映されてるかって言ってやれば、数学でもそういうやり方やるとすごく面白いんですよね。
そうですね、だからこう具体的なイメージが湧かないになっちゃうけど、
うん
うん、そこをもっと自分の身近なところから勉強にしていくのがいいんですね。
で好きなものがばらけるんだけど、それから何を勉強しても結局全科目やらないとダメなんですよ。
結果的に必要になるん
だ。ちょっと勉強しようと思ったら国語力があるから国語やらなきゃいけないし、
はいはいはい、
ある程度実験した後数学やらないと結果がわからないし、
うんうん、
いうことで全てのものって全ているんですよ、やっぱり。
うちの息子はパズルが今ハマってて、パズルってなんか何かしら勉強につなげられそうだなと思ってるんですけど、
だからもう本当にまず好きなものって人によって違うので、
はい、
それを徹底的にして、親からしたらそれをどうつなげるかっていう、
徹底的にやらして、まずは
でやってくれば、そこからもうこれを知ろうと思ったらこれもいいよね、これもいいよねってちょっとずつやっていけば、どんどんどんどん広がってくるんだけど、まあ、みんなオール5を狙いたがるんですよね。
わ
かりますよ ね、
そ, すね、
はい、そんなことでやるんじゃなくて、まずは一つだけをきっちりやって徹底的にやれば、それを最後極めるってことは全科目を極めることになるので、最終的にはだから本当に好きなことを見つけて徹底的にやらせて、なぜないってこれは何ってやっていくと本人の関心が広がっていくので、最終的に全科目オール5になるんですけど、最初から全科目オール5で抽象論でいこうと思うからうまくいかないですよね。で
なんかこういう資格の予備校のされているか、経営されている方がなんかこう学問の原点みたいなのをすごい大事にされているっていうのはちょっと意外でした。
あ、結局でもみんな割と予備校の先生、そうですね、スキル論を教えても最後行き着かないっていうのも分かるので、まあなんか宗教の本たくさん、よくカリスマ先生みたいにたくさんしてますけど、うんうん、まあ、大抵一番最初やるのは心理学読んで宗教の本読んでっていうあれですね、みんな まあ、例えば卓球だけだったら正直3年も勉強すればもう勉強することがないので、はい、でもそれだけ勉強していると全然授業ってこうとかしていかないので、だったら人間は何かとかって言って、まあ、行くのが大体まず人間系とか宗教とか心理学っていう、うんうん、行くのと、あとはもう一つ、まあ、学問体系をどう教えたらいいかっていう、そもそもの学習法ですよね。でこれを、まあ、なんていうのかな、スキル論でこの一つのこの難しいのをどう教えたらいいかっていうのはもう限りがあるっていうのかな、そこで考えてる。それより、まあ、私なんかはもういろんなものをの世界って教えるってどういうことかなって思い出すと、でこうどんどん知ったり、あと、まあ、僕は他の学校とかも行くの好きなんですよね。全然知らない授業を聞くのすごい好きで、
好きなんですね。
で知らないっていう、よくやるのが知らない授業を聞きに行くと知らないっていうことの辛さが分かるんですよ。で私でもやっぱ本当に今でも全然知らない人とこの授業分かんないって言ってすっごい落ち込みますよね
そうですか、落ち込み、
分かんない、多分こいつが下手だ、教え姫下手だと思いながら、でももしかすると俺が頭悪いのかなっていう、そういう経験しないとやっぱ教える側って絶対ダメだと思うんですよね。
分からない人の気持ちも理解する、
だからあえていつもその何ていうのか、自分のお金払ってなんとか研修とか
やってらっしゃるんですね。
結構出ますね。
なんかね、あのでもそういう風に勉強学問のなんか原点に立ち返って勉強の楽しさを教えてくれる資格塾っていうんですかね、あの予備校ってそういうのがあるっていうのはすごく大事だなと思いますね。
はい、まあ、でもなかなかそんなレベルでまだ業務がやれてませんけどね
これからもどんどんいろんな人に教えていってください。はい、ありがとうございます。今日は貴重なお話伺いました、はい、ということで株式会社フォーサイト代表取締役社長 CEO の山田浩二さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
竹内芳恵のティータイムズ。女性のティータイムズ、そろそろお別れの時間となりました。今回は株式会社フォーサイト代表取締役社長 CEO の山田浩二さんにお話を伺いました。いや、面白かったですね。対面ではなくて DVD とか、ね、バーチャル講義とかで合格実績を上げていくそのなんか工夫っていうのが、なるほどなって思いましたね。そのイラストを多くするとかちゃんとカラーにするとか、それがね、なんか息子さんの一言によってちょっとヒントを得たっていうのもまた良かったですし、そうで、あと量を減らす、ポイントポイント絞ってそこだけは確実に取れるようにギリギリのラインを攻めていくっていうのが、面白いなって思いましたね。でもそれをなんか自分で選ぶことって難しいので、こう精通している予備校の方が選んで内容をテキストにしてくれるっていうのは、だからこうね、予備校の意味があるっていう感じしますよね。ちょっとね、最近は勉強から遠ざかっている私ですけれども、とはいえ息子娘がね、これからそういうところに入っていくので、なんかね、そういう予備校選びっていうんですかね、どういう勉強の仕方をしていくのがいいかみたいなのはすごく興味がありますね。そしてあなたからのメッセージを大募集しています。アルファベット小文字で teatimes@1242.com teatimes@1242.com。 私竹内芳恵に聞いてみたいこと、聞いてほしいこと、素朴な質問とか、いろいろとメッセージをお待ちしております。ということで竹内芳恵のティータイムズ、お時間となりました。お相手は竹内芳恵でした。また次回お話ししましょう。